気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、
本気でレビュー、
ザ・カップラーメンインデックス。
ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合っちゃうだけのポッドバキャスト番組で今度はございますよ。
毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。 No, no. 一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、これに勝る喜びはございません。そして今夜皆様とお供をしますのは、
このオープニングのやり方ちょっとやめませんかね。ラーメン大好きラーメンさんと、
はい、そうですね、ハイボール大好きノブがお送りします。よろしくお願いします。ラーメンさんが盛り上げろって言ってるんだ
いや、盛り上げてもらうと聞いてたら思いのほかちょっと違和感、思いのほか違和感があってこれは多分聞いてる方に不快に思う方が多分数名いらっしゃるなと思ってですね、
まあほどほどにしましょう、はい、我々の使命はあくまでもこう箸にも棒にも引っかからない
自然体でね
30分をお届けするという、はい、
もうクソ話をするというですね、うん、
最近ね、
はい、
Amazon プライムの、うん、まあ Amazon なんですけど、うん、Audible ってやつ
をちょっ
と利用してまして、
何それ。
本をね朗読してくれるサービスなんですよ。
待って、本は本を買ってから、
あ、まあ要は朗読、
朗読、オーディオブックのこと。
そうそうそう、オーディオブックのことを、まあ、今お試し期間中でタダで使えるんですけど、
うん、
正式な会員になると月額いくらってかかるんですが、
うん、読み放題、
その中で読み放題、読み放題というか聞き放題ですよね。
あ、
結構これがいいんですよ。ラーメンさんほらもともとポッドキャストすごい使ってたじゃないですか、うんうん、ポッドキャストって短いんですよね、
1
話1話が、うん、10分とか、まあ、早いのだと5分ぐらいで終わっちゃうじゃないですか、
うん、
で生もたくさんね話聞くんですけど、
はい、うん、
だからまとめて聞いててもすぐこう終わっちゃうんですよね、うん、新しいのだから
ですぐ追いついちゃうのね。
そうそうそう、だからまとめてしばらくねじっくり聞けるものなんかないかなってずっと探してたんですけど、
うん、
まあ、まあこのインデックスもね、
うん、
30分ぐらいで終わっちゃいますけど、うん、まあ長い方ですわ、30分って言ったら。
そうだね、
うん、でもしばらくずっと聞けるやつないかなと思って探したら、そのオーディブルってやつがあって、
うん、
まあ種類は限られてるんですけど、うん、今出版されてる本のいくつかをこう読み上げてくれたやつがを販売というか、まあね月額いくらで聞き放題のやつがありまして、うん、でねこの間ねちょっと遠出する機会があって、
うん、
片道2時間ぐらいのドライブして、まあ行って帰って4時間ちょいですわ、
うん、
そこで聞きながら運転してたんですけど、
うん、
運転してる最中ってねよく聞けるんですよ、
うん、分かる。
これ例えばこれ家に帰って夜寝る前に聞きながらとかだと
無理
すぐ寝ちゃうんですよ、
うん、
あとなんかこう作業しながらとかだと耳、うん、頭に入ってこないし、
うん、
運転してるぐらいがちょうどいいんですよね、うん、こう高速道路ずっと運転してたんですけど、それ聞きながらね、あこれ面白いわってちょうどよかった。
それね、どういう感じで読んでくれるの？ちゃんと棒読みじゃなくてこう抑揚はついてるのか。
ビジネス書ですから、
うん、
私は聞いてたのは、
うん、
そのなんていうかこう、
その時ヒロシは言った、やめろ兄さんみたいな、そういう感じではね、
そういうセリフとかなんて出てこないじゃないですか大体。だからまあとつとつとこう読むみたいな、
うん、
まあ、読み上げてくれるのはプロのね何朗読家というかアナウンサーというか、そういう人が読んでくれるんで、まあ聞きやすいですよ。
へ
え。で1本聞くと3時間とか4時間とかかかるんで iPhone って、
うん、
でそれをまあ 1.25 倍とか 1.5 倍とか、まあ、慣れてきたら2倍ぐらいにして、でずっと聞いてましたね。面白い。
なんかね、その 1.5 倍とか聞くじゃん、
うん、
音声を、
はいはい、
脳もね活性化されるらしいね、その処理速度が速くなるみたいだよ、うんうん、脳も、
どこまで聞けるかっての昔やったことあって、
うん、
2倍までは聞き取れる、 だから3倍ってなるともう何言ってるか分かんない。だけど、うん、その3倍の音声ってあの聞いてる自分は分かんないけど、うん、脳みそにはちゃんと入ってるらしいんですよ。
あ、潜在意識には入ってるって
らしい、らしいですよ。私はそれ、それをね、効果を実感したことはないけどまあでも耳で聞くって本当にいいですね、うん、ただまあその、 あの聞きたいとこまで飛ばしたいとかできないから、一回聞き始めたら最初からずっとこうね聞かんと。
早送りとかできないの？
あ、まあ、もちろんできるけど、うん、なんていうの、
あ、細かな調節ではできない、
わからないじゃないですか、どの辺とかっていうのは。
第5段落とかそういうのはないの
ね。一応こうチャプターごとにこう分かれては今そこまで飛んだりとかできるけど、うん、こう本を読むみたいにさ、ピンポイントでこう探せないじゃないですか。だからまあどうしても聞きっぱなしになっちゃうんですかね。
あのラーメンさん、あのビジネス書が読めないのよ。
そう、そういう人にちょうどいいと思った。
違う違う違う、大好き読むんだけど、読めないってのは何かって言ったら、読んでるとアイデアがどんどん出てきちゃうのなんかこう、あれこれ俺だったらどうしよう、自分だったらどうしよう、これうちの会社だったらどうしようとかねだからそんな風に思えてきて、でそれを考えてると、あれ、あ、しまった、どこまで読んだっけみたいな感じになってで、また読んでいくと、ああそうだ、この考え方ってさ、みたいなこと頭の中が全然進まないの、うん、で音声だと勝手に引っ張っててくれるからいいかもしれないね
まあね、でもまあ自分のペースでね、あのなんていうの、情報を取り入れられるっていうのは本、そういうのは本はいいですよね、うん、本読むっていうのは。
だからなんか水前寺清子みたいに読んでて、
一歩進んで
そうそうそうそう、
三歩進んで
そんな感じ
なんか最近ありました？
最近はね、あ、またラーメン食べに行きました。
今度はどこですか？
今度はね、茨城。
茨城？
ぎじゃない、き。
茨城。
ぎ？かきくけこのき。
はい。
がぎじゃない、茨城。うん。の、日立市界隈。
うん。
水戸とか日立、あの辺だね。
うん。
あそこに行って、ちょっと知り合いがお店をオープンしたってことで。
ほう。
ちょっとお祝いに行ってきて、でじゃあついでだからラーメン食べようと思って、ラーメン調べたら、うん、なんとご当地ラーメンがそこの水戸あたりにあったのよ。
水戸黄門つったら日本人で一番最初にラーメン食べたと言われている。
うん、そこの、ご当地ラーメンがなんと先週やったものとちょっとかぶってて、
は、
先週やったのが奈良天理スタミナラーメンってやつだったでしょ。天理スタミナラーメンだったでしょ。
そうですね。
そこが茨城スタラミナラーメンなのよ。まあどこにでもあるなと思ってもこの系、うん、で、だからスタミナっていうと先週やったのが、まあ、ニラとかニンニクとかそういうのでスタミナを多分アピールしてたんだけど、
う
ん、
そうですね。
そこはね、うん、スープがなんとあんかけ状態なの。
お、それとスタミナとどんな関係が？
もちろん野菜がいっぱい入ってて、うん、特徴がレバーの唐揚げが入ってることなの。
レバカツですか？
うん。それがまあスタミナと言われるところで、うんうん、醤油ラーメンの上に最後にあんがドロって乗ってる感じ。その野菜、八宝菜の、
はい、
野菜に、八宝菜に、レバーの唐揚げが入って、うん、で味がね、うん、めちゃくちゃ甘くてちょいピリ辛なの。
なんかあれですね、天津飯のタレみたいな。
ああ、そうそうそうそう、ほんと、いや砂糖入れすぎやんっていうぐらいの甘さに、
うん
うん、唐辛子が入ってるから、うん、なんか甘っ、あんで辛っみたいな。
でもよく考えてみるとさ、うん、スタミナをつけるって言ったら、
うん、
やっぱりこれブドウ糖をたくさん取らないかんっていう、
うん、
理屈からすると、
うん、
あ、スタミナラーメンイコールすごい甘いラーメンっていう理屈は合うような気がする。
合ってるっちゃ合ってるね、うん、で糖質も取るからチャージがされるよね、
はい、まあ、糖質ラーメンですね。糖質ブーストラーメンですね、
うん、そうだね。
蜂蜜でもかけて食ってるよって話ですけど、
いやもうほんとそんくらいの甘さがあって、
は
あ、で特徴がね、まあ普通には、うん、普通がそのスタミナ茨城スタミナラーメンって言って、うん、まあ醤油ラーメンの上にそのあん、野菜のあんがかかってて、うん、それを食べるんだけど、うん、それはもう熱々なのよ。
熱
々で、もう一個食べ方があって冷やしっていうのが書いてあるの。
ん？
冷やしスタミナラーメンって書いてあって、
うん、
なんだろうと思って、
うん、
注文したの、
うん、
そうしたら麺を茹でるでしょ、
はい、
その後水で締めるの。
珍しい。
でそこにスープはなしでもうあんかけダイレクトなの。
さっきのあんが
そうそうダイレクトにかかって、だからねやけどすることもなくちょうどいい、すぐ食べれる熱さになる
の。猫舌のラーメンさんには
ちょうどいい、ね、もうドンピシャ
冷やし、
うん、でもうそこまでいくとラーメンじゃない、もうなんかなんていうの混ぜそばとか、うん、ああいう感じのあんかけそば言うと、うん、あんかけラーメン。
まあでも麺は一応湯がいてはあるんです
よ、ね、湯がいてやって締めてやるんですよ。でそこにあんかけ丼、
うん、なんかあまり見たり聞いたりしたことのない感じ
で
した。
でそこで有名なお店に行って、うん、あ、じゃあ一番有名なお店は定休日だったのよ。県民賞とかにも出たりする松之助っていう、うん、めちゃくちゃ今ね1時間ぐらい並ぶらしいのそこが、
はあ、
でそこが定休日で結局行けなくて、うん、まあその他で流行ってる有名店に行ったんだけど、入る人の3分の2ね、うん、みんな冷やしなのよ。
あ、そうなんですか。そっちの人気なの。
冷やし夫婦しなくていいからです。
夫婦しましょうよ。
いやもうすぐ行けるの。もうなんかあーって
。それがいいんじゃないの。
それがなんかめんどくさい文化じゃないですか。なんか
めんどくさいって言うんだそれ
は。茨城の人はそういうめんどくさい文化。
これやっぱり茨城って言っちゃいますよね。
言っちゃう。な、うん、なんかほら茨聞いたんだけど、もう喋ってる人がもういつも濁点がついてる感じじゃない。茨城の人たち、うん、あとね、それ日立市に行ったのよ、
うんうん、
もう日立の市だね。
いや日立市ですから。
で、あとね、そのもちろんその、 家電というかうん、
はい、
電機メーカーの日立があって、その関連の会社がもうあちこちにあるの、うんうん、その日立市の中に、うんうん、で日立の日立って火に立つじゃん、
はい、
で日立市の日立ってね、うん、違う書き方するのよ。
常磐って日立、
そう最初なんか常磐って書いてあるのに、常磐ってみんな読まないの。日立なんとかって言ってる、あれこれもしかして日立って読むのと思って、うん、でよく見てたら日立って読むの。あれ絶対読めないよね、うん、あの日立が家電の日立が絶対日立、
はい、
普通の人たちはあれ常磐だもんね。どう読んでるの、上陸か。
まあ走ってる電車は常磐線って言うんですけどね。
うん、あれ読めない日立って。
うーん、まあ
だって常磐って読んでて、でこっちは電家電の日立でしょ。でそこに出てる漢字がだから何かは日立って言ってるけど、えこれ常磐って読むんじゃないのっていう感じなのよ。
なんでそんな面倒くさいことしたんだろうね。
ねえ、あの人たちに統一すればいいのにね。
あ、上陸の日立？ん？違う。
上陸って書いて日立って読むんじゃないかな。
日立。そうですね。上陸です。常磐はなんだっけ？
常磐ハワイアンセンターとかです
ね。そう。常磐線の常磐
はどういう字書くの？あ。バンダイさんのバン。
こっちは時はだ。こっちは時はって読むんだ。
ああ。いやだから日立読めないでしょそれ。上陸と書いて日立。
うん。日本語って難しいな。
難しいね。
うん。
簡単にすればいいよね日本語も。
まあ英語も大概あれですけどね。だってさ、三単元の S って何のためにあるのってイメージ。
三単元の S って何だったっけ。
ああ、そうか、ラーメンさん中学校の以前止まってるからダメだ。
マイク、マイクス、マイクのマイ
ク。ちょっと違う。
あ、違うの。複数になる S とは違うの。
I have a pen が She has a pen になるの。 Have が has になるじゃん。
ああ、はいはいはい、
それ
Have でいいのよね。
ね、あと何？最後に E がつくと読まないとかさ。
あ、Y を I に書いて ES だね。
そう。
ああ、なんか懐かしいね。だからね、会社もカンパニーって言わずに、会社って言えばいいのに。
あ、そうですか。
はい。
これ？
うん。
はい。じゃあ、今週の獲物でございます。おやつカンパニー。エースコックおやつカンパニー、ベビースターラーメン、ビッグチキン味。
もう意味が分からん、もう。
え、エースコックおやつカンパニーベビースターラーメンビッグチキン味、うん、
唯一ビッグチキン味だけがなんかちょっと知らない名前で、あと全部なんかビッグネームだね、うん、
ベビースターですからね、うん、このキャラクター星尾くんっていうんですね今、
はい、
これ
はねベビースターラーメンとエースコックのコラボレーションが実現したと。慣れ親しんだあの味わいがカップ麺でも味わえるということで、これはね、全国のセブンイレブン、イトーヨーカドーのセブン&アイグループだけで発売してる商品
で、
だからまあ全国どこでも買えます。だから
でもさ、ベビースターって自分のとこでラーメンも出してなかったっけ？
この間なんかベビースターのじゃあおやつカンパニーのなんか話したよね。
しましたよね。なんだっけ？
豚麺だ。豚麺っておやつカンパニーじゃなかったっけ確か。
あ、そうなの？
うん。でもこれは本気よ、だから。
うん。しかも組んだ相手がエースコック。
うん。
あれ、ちょっと見てラーメンさん。中からハート型の、なんだこれ、かまぼこ？
かまぼこだね。
いっぱい入ってるよ。まあ可愛らしい。
で、大きさがしかもビッグだから、
ビッグサイズですね。
縦型のカップヌードルのビッグサイズのやつだね、うん。
ベビースターラーメンビッグチキン味。
ビッグチキン味
チキンラーメンとなんか勘違いしちゃいそう。
うん、そもそもベビースターもチキン味だからね。
うん。で、チキンラーメンをそのままかじるとベビースターです
よね。そうそうそう。もうわけわかんない。どっちがどっちか分からなくなってくる。
こう、火薬がなんかすごい可愛い形の火薬はない？
あの、榊原郁恵か。
はい。榊原芳恵か。柏原芳恵か。
あ、もうほら、もう分からんでしょ。あれと同じよ。
水野美紀か、水野真紀か。
あ、そうそうそう。あ、ごめんごめん。話が取っちゃった。
いや、なんかすごい、その、何これ、かまぼこなんですかね。ハート型だったり、うん、鼻の形だったり、いろんな可愛らしい。
あ、これは、だから、この、この子の。
あ、ほんとだ。星尾くんのイメージ的な何か、うん、よくわかんないや。
で、ハートはここにほら、I love baby star ってハートが出てるじゃん。
うん、まあ。
なんかこの、ね、あの、手抜き感満載の。
うん。まあ、ゆるい。ゆるキャ
ラ超ゆるいね、うん、
ゆるキャラ的な感じがいいのかな、受けてるのかな、うん、ベビースターっつったらあれですよね、こうこれくらいの袋がさ
30円のね、
30円の、うん、駄菓子屋さんに売ってましたよね、うん、
であれをほらポリポリ食べるじゃない、で大人になった時にあれがさ一列になったやつがいるでしょ、あの
横に繋がったやつ、
ね、そうそうそう、太いやつ、きしめんみたいなやつ、
はいはいはい、
あれすごいね、濃くて味が、
うん、であとそのなんかボール型に固めたベビースターとかもありましたよねやっぱりみんな困ってたんだ、あの食べづらいのが。でも子供はいいんですよ、流してちょっとずつ食べれば30円でも長いこと楽しめるんで。
お湯入れます。
でも大人はやっぱりあのね、
ボリボリ行きたいもん
ね。大人食いしたいですからね。そう、
金に物言いましてね、
うん、もうちょっと言います。1000、はいはいはいはい、ゆき
ゆき、
ネット4分って書いてあるよ。
ということはまさか
なんか微妙ですね。
え、どっちだろう。
いや、こんなの間違いなくフライ麺でしょ。でもなんで4分なんだ。スタート。
ちょっと待って。あ、油揚げ麺です。フライ麺ですね、はい、
大きいからかな。
はい、
4分経ちました。さあどうなってるかな。おお、卵が、
あ、なんか色鮮やかだね。
なんかお花畑みたいになってますよ、う
ん、卵の黄色に、かまぼこのピンク、でネギの緑、
なんか春っぽいですね。
いや、春、
あのチラシ寿司みたいな感じ。あ、今からこれ混ぜちゃいます。
本当だ、チラシ寿司は本当そのまんまいい表現だね。
なんか麺
太い、ベビースターじゃないじゃんこれ全然。
でもなんかすごい麺太いよ。
うん、色はなんかベビースターっぽいね、麺の色が。
なんかあの、
いや、これなんかあのガチの
ガチ系な感じ。じゃあ実食いきます、
はい。
ジショク。麺が太いな。あ、ん？
これ角場だからなんか暴れそうだよね、口の中で。
チキンラーメンでもないな、これは。
うん。
うん、ベビースターってこんな匂いだったっけ？限りなくシンプルな醤油。
限りなくシンプルな醤油
かな。
じゃあ味付けね。何
太い。この麺はね、
だってベビースターってめっちゃ細くない？
でしょ、
うん、
これベビースターどうかは置いといて、
うん、
面白い
面白い、
この麺は面白い。うん、なるほど、これ4分かかるわ。
うん、確かにね、太い。
へえ、この麺はね、なんかいろいろ展開してほしいな。
うん、
この麺使って、うん、やたらと食べ応えのある麺。太いでしょ、なんかすごく。
全然太い。で、角張ってるもんね、麺がもう。こっから見ても。
プリプリしてる。
うん。で、スープは、ごく普通の。
極めてオーソドックスな醤油タイプです。
うん、はい。というわけで、スープは透き通った醤油ラーメンの、あ、でもちょっと濁ってますね。匂いが、あ、もうこのなんかフライ麺の匂いしかしない感じですよね。なんか醤油の匂いもしないし、だしの香りもしないし。じゃあスープいただきます。慈悲深い味
慈悲深い味。
なんか胃もたれ しなさそうな、
うん、
本当にこう
醤油と油で作りましたって感じですね。
で、味はそんな濃くなく、じゃあその噂の麺をいってみましょうか。あのね、口の中がボソボソ言うね、噛むとなんかポソポソポソ。
角麺ってエースコックだっけ？
あったね、なんかね、うん、角麺。
それっぽい感じかな。
うん。これね、フライ麺でこんだけボソボソするから、これノンフライ麺で角麺やったらもう暴れん坊将軍これ口の中で。
ああ。そうだね、角麺って言ったらエースコック。
うん。なんだろう、ただね、これベビースターって言われないとなんか結び、これだけ出されても絶対にベビースターが結びつかない。この
ベビースター感はちょっとね、
ゼロ
ないですね。
うん、
やっぱベビースターって言ったらね、細いチリリとした細かい麺ですもんね。真逆じゃん、この
そう
ぶっとい角麺。
どう、なんなんだろう。あのベビースターをお腹いっぱい食べれるようにビッグ、だからサイズが大きいタイプかと思ったの最初。麺まで太いかと。
あれほど華やかだったかまぼこやら卵が、
あ、そうだ、具食べてないね。
みんな沈んじゃった。
味しますか。
あ、鶏そぼろは美味しい。
うん、
生姜の風味も効いてる。うん、卵もふわっとしてるし。しかしこの角麺か。いや、これはこれでいいんですよ。
うん、
すごく。
そうそう、いいのよ。いいんだけど、
ベビースターって感じですね。
そう。
これさ、おやつカンパニーの人、何も言わなかったのかな。
そうだよね、監修するよね。うん、その時、いやいや、これうちの商品と全然かけ離れてるんですけど。
まあ、このぶっとい角麺と、
うん、
どっさり入ってる卵にこのそぼろ、うん、これだけで十分食い出はありますね、
うん、いや、本当食べ応えはしっかりある、うん、ただなぜベビースターと名乗ったこれ。
なんか時々そういう商品出てきますよね。なぜこの冠をつけた
の、あの筋肉マンの時そうだったね。
そうそうそう、
具いってみます。
あとココイチの一部の商品とか、
うん、かまぼこはそんな海の味はしませんね。あ、そぼろはしっかり味がついてます、うん、
これなかなかいいですよ、このそぼろは、
うん、もう卵はトロトロで口の中に入れた瞬間溶けてなくなりますね。うん、食べ応えがあって味も意外とあっさりしてそうだけどしっかりしてるね、よく食べ続けると。
まあでもこの麺はなかなか面白いですよ。
うん、これもなんかいろんな展開を期待しちゃうね、これ。
さあ、どうですラーメンさん、これ。
はい、もうこれはもう来ましたよ。
じゃあ、
今回のエースコックベビースターラーメンビッグチキン味、
はい、
まあ、これはカップラーメン界の内山くんですね。
内山くん、
あの子役だと思ってたのに、うん、もうすっかり大人、しかもでかい。
まあ昔からでかかった、
そうイメージはまだ子役なんだけど、もう実際はでかい、うん、ベビースターも実際はなんか穴細いちっちゃいなんだけど、これよく食べたらでかいと。
なるほど、
はい、
はい、
ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。
では次のコーナー参りましょう。せーの、
ラーメン日記。ラーメンニッキー K。 いや、
ベビースターもそうだし、チキンラーメンもそうだし、
うん、
なんかまさか今この時代になって、
うん、
あのジャンクフードたちがこんな形でまたお目見えするだろうってね。
本当にどれだけ息が長いんですかってことでしょ。
本当ですね。ベビースター、おやつカンパニーってベビースターしかなかったんだっけ。なことない、
まあ、なんかちょこちょこあるけど、もうほぼベビースターで食ってるような会社だよね。
うーん、ベビースターは、うん、あれラーメンって言っていいんですか。
だってもともと製麺屋、ラーメン屋さんで、その、作って即席麺を作っててチキンラーメンみたいな、うん、
はい、
その、まあ、あの残骸がちょっと出るんだよね、切れ端とか、はい、それを子供たちにあげてたら、それが美味しいからそれを製品にしようと思ったんだけど、でさらに受けすぎて、うん、もう本業のその、即席麺を作るよりもベビースターの生産の方が多くなって、で結局ベビースターが専門になってしまったと。
いい話ですね。
なんかね。
そういう話大好き。
もう根本が全然ずれちゃったっていう。
うん、
まあ、でもそれがあっておかげで今ね、こういうベビースターの文化があって、しかも今他社さんとこうやってコラボするぐらいになったと、
うん、
でご当地ものベビースターとかもいっぱいあるでしょ今。なんか
もう一定のポジションもしっかり
掴んじゃったね。
他に競合する商品ってない。
ないないない、
ね、
うん、
いやもしかしたら同じような真似して作ったやつとかあったかもしれないけど、
なんかちょっとココイチっぽいよね。だからね、競合するとかやっぱりもうちょこちょこは出るんだけど、あそこに追いつくようなところは全く出てこないじゃん、うんうん、カレー専門ショップ、カレー専門ショップ
だって。あ、今カレーって言った、
うん。
あのこの辺の人はカレー
カレー
カレー、カレーって言うんですよね、
うんうん、でもカレーなんだね。
カレー
カレー州のカレーなんだよね標準語は。
私そういうこと言う。でもほら我々大人世代、まあね、おっさん世代だとちっちゃい子に必ずベビースター食べてるじゃないですか、うん、で今はそのベビースターをお酒のおつまみに食べられるようにこうまとめてみたりだとか、
なんか豆入ったやつも売ってるよね、なんかそのおつまみベビースターみたいな、
う
ん、
だからね、息の長い定番商品っていうのはいろんな商品展開できていいですよね。
ブランドができたら横展開だね。
ほんと美味しいですわベビースターだけに。 ではエンディング
インカなんか踏んでた、イン踏んでた今
ないない、ではエンディング
エンディング
どこに行く予定ですか。
茨城の次はまあ福岡かな。
福岡、
福岡
ちょっと定番すぎない。
ただね、あそこおかしい街なのよ。
あ、
もう豚骨しかないのに、うん、でもう間に合ってるのよラーメン屋さんって。もう街中豚骨臭いのあそこも行ったから分かるでしょ、うん、もう街歩けばもうあの豚骨の匂いがする、あの豚骨王国、福岡県、はい、
豚骨王国
で、もう間に合ってるのにまだまだ新しい豚骨屋がどんどんできるのかな。
豚骨しかないからじゃないですか。そこであえてあっさり醤油とかなんかさ、
もう出てきてるの。
あ、そう、
昔はそういうとこは駆逐されてたの速攻で、あんな、ラーメンじゃないバイト、うん、あれはうどんバイみたいな感じなんだけどそれが今ほらどんどんこう人が行き来したりして転勤族が多くなったり、はい、本州から来る人が多くなったりするから、はい、とあとは情報がネットができてからいろんな情報がこう入るようになったでしょ。だからそのテレビでやってるあの醤油ラーメンがこっち福岡に来たりとか、あのつけ麺がこっちに来たりして食べたいっていう欲望はあるのやっぱり。だからあの一定の認知はされてる今
で。ラーメンさん今度福岡行ったら何をやっつけてきますか。
豚骨ラーメンです。
はい、わかりました、はい、さあそんなわけで今週もお届けしました。皆様のお相手は
豚骨大好きラーメン大好きラーメンさんと、
豚骨大好きでもハイボールはもっと好きです、僕がお送りしました。また来週、
さようなら。